こんにちは。有限会社松竹森、盛り上げると書いて森神です。森神浩一のワクワクライフの時間が今日もやってまいりました。皆さんと一緒に夢を語って、時にはこのスタジオに来ていただいて、生放送のワクワク感を感じていただき、笑顔と元気になる素晴らしい番組です。今日も最高絶好調でありがとうございます。今日はですね、久しぶりに、お金にまつわる話ということで、私もファイナンシャルプランナー、日本ファイナンシャルプランナーズ協会の、AFP という会員ではあるんですけども、その会員であったらですね、この FP ジャーナルというものがですね、毎月届くんですけども、こちらの方にですね、表の表紙の第2はですね、人生に寄り添うお客様本位の FP の道ということでですね、寄り添うというね、言葉が出てくるんですけども、私もですね、寄り添う、お客さんの立場に立ってということですね、よく、それはですね、自分自身も心がけながら、時には保険会社とですね、こう交渉する時にもですね、お客様の身になって、考えてくれてますかみたいな感じですね、そういったことも言ったりするんですけど、あと、相続の、話もこの番組でも何回か、お話しさせていただきましたが、相続の話もですね、結構この寄り添うというね、寄り添うことが大事ですよということでね、この寄り添うという言葉が、この頃よくね、あちこちで、聞くと思うんですね。その中で、FP ジャーナルの方でもですね、そういう言葉がありながら、最初のところでですね、この消費者の、相談の現場からということでですね、そういう記事が、ありまして、こちらのところ載ってるところを、皆さんの方にですね、お伝えするのも結構役立つのではないかなと思って、どんな相談が多いかなとかですね、そういうものもちょっと意識してもらいながら、せやせやっていうところがあったらですね、それがこの聞いてもらってる皆さんのですね、お役に立てるんじゃないかなみたいな感じでですね、思いました。どういうことが載ってるかということで、第1章にですね、消費者相談の現場からということで、少しずつこう大っていうね、テーマみたいなのがあるんですけども、それを見るだけでも団体全体をですね、なんとなく掴んでもらったらいいと思うんですけども、このね、全国の消費生活相談員協会というのがね、あるらしいんです。公共社団法人というね、公共社団法人で、全国消費生活相談員協会というのがね、括弧して全総協って書いてますけどね、そういうところの記事が載ってるんですけども、相談件数はですね、やっぱ減少せずに、高齢者の被害がやはり深刻です、みたいなことがあるのと、あと、被害の相談は全世代で、全世代のこう年齢のですね、世代でどういう相談が一番かっていうと、やっぱり通信サービスがトップってみたいな感じで出てます。僕も事務所をね、会社でやっておる関係上、ファックスとか電話とか結構かかってくるんですけど、やはりそのファックスの、広告とか、電話の営業とか、そういうものもですね、やはりこの通信関係もね、僕自身も多いなみたいな感じで感じております。もう一つのくくりはですね、高齢者の被害で目立つ金融保険サービス。ね、これ僕がまさしく仕事でしている業界のことなんですけど、この金融保険サービスでも高齢者の被害で相談が多いよっていうようなことがパッと出てます。で、どういうことが載ってるかっていうとですね、この相談件数は減少せず、高齢者の被害が深刻っていうところを読んでみますとですね、 まあ、平成30年度版のこの消費者白書の統計によると、全国から寄せられた消費生活相談を年齢層別で区別すると、65歳以上から、消費生活相談の割合が全体のですね、もう約3割 29.2% を占めていますというようなことが載ってて、で相談の多くはですね、まあ、ここにね、この全総協に相談来る連絡はですね、まあ、平日働いてる人からのものが多いため、普通の行政のね窓口に比べたら高齢者からの相談は多くありませんとはなっとるんですけども、まあ、でもその高齢者の相談の中ではですね、その被害総額が、1人あたりですよ、1人につき数百万円から数千万円のケースもあるということで、もう単価がね違いますっていうことで、で他の世代よりも被害は深刻ですと出てます。でお得や儲かるといった言葉で消費者を誘導するというね、悪質な会社とのトラブルも減っていないが、まあ、単にお客さん顧客とのコミュニケーション不足が原因ということもありますと出てます。最近ではインターネットを利用した買い物や、まあ、投資ですね、で高齢者にとってもこういうことが一般的になってます。まあ、とはいえ、インターネットの利用者は若い世代よりもやっぱ高齢者の方は免疫がないので、投資やサービスそのものに対する理解不足から起こるトラブルも少なくありませんというふうに出てます。それとですね、次のくくりでさっき通信サービスって言いましたけども、被害相談は全世代で通信サービスがトップというところを読んでみますと、すべての年代において消費生活相談が最も多い商品サービスがこの通信サービスだと書いてますね。で若者に比べてこの IT のことをですね、やっぱりこう知らない、わからない人が高齢者は特に多いんじゃないでしょうかと。でインターネット上で詐欺を働く組織への規制、まあ、これもですね、きつくはなってるんですけど、まあ、高齢者自身がですね、正しい情報を見極める力をつけるための啓蒙も、まあ、要は勉強ですね、それも、大事ですよと。でここで、まあ、高齢者の被害で目立つ金融保険サービスと来るんですけど、金融保険サービスに関してもですね、若い世代よりも40歳以上の年齢がですね、高い層で大きくなってますと。まあ、かつてはですね、高齢者への投資商品の販売トラブルが、まあ、むちゃむちゃ多くあった時期があったんですけど、日本証券業協会によると、高齢者顧客への勧誘による販売に、まあ、かかるガイドラインっていうね、ものができてからですね、まあ、少し落ち着きはできているらしいんですけど、まあ、でも現在でもですね、高齢者から相談の中で高い割合を占めてますと、この金融のね保険のところが。でどういうことになるんかなということなんですけども、やっぱこう銀行に対してやっぱりこうお客さんの方がですね、安心感があるというようなことやと思うんですね。ですので銀行に対して資産を保管してくれている安心な場所と偏ったイメージを抱いている高齢者が多いようですと。で投資信託の窓口販売についてもですね、販売員が通常通りの手順でしていても、お客さん側がですね、やっぱ銀行さんが言うんやから大丈夫やろみたいな感じでですね、思うところはやっぱあるんじゃないかな。まあ僕自身もですね、自分のお客さんを見てて、そんな感じがします。やはり投資信託というのは、まあ、元本保証じゃないんですよっていうこともですね、あと結構外貨だってね、この頃金利、日本の金利がねゼロ金利でって安いから、ゼロやからね、銀行さんからやっぱり投資信託とか、この米ドルの外貨とかですね、そういう話をね、まあ、僕らのお客さんでも銀行さんから聞いたということがあるので、やっぱ銀行さんからの話でも、もうその銀行っていうことだけで安心しないようにというところが、僕も大事なんじゃないかなっていうふうにも思います。未然にトラブルを防ぐために、まあ、どんな業界であってもですね、まあ、顧客お客さん一人一人に合わせた対応がやっぱ必要になりますよと。 例えば高齢者はトラブルに巻き込まれやすいと一口に言っても、まあ、理解度はお客さんによってね様々やから、まあ、一言でもねなかなか言い表すことはできへんということではないですかと。まあでも進める側も説明する側もですね、やっぱあと一言あと一つの説明を必要に応じて顧客に提供できればトラブルは随分防げるんじゃないかなということが書いてるんですけど、まあさっきも言ったようにお客さん側もですね、やっぱ銀行やからむちゃむちゃも安心してるっていうだけじゃなくてですね、やっぱこうお客さん側もまあ勉強せなあかんのちゃうのというところで、まあ、皆さんね、iPhone とかね、スマホ持ってる人が、多いと思いますので、この、日本ファイナンシャルプランナーズ協会でマネークイズというような、ダウンロードがね、できて、で、一般の人でもですね、お金の勉強がクイズ方式でね、できて、解説も見れるので、結構これ勉強になるんちゃうかなと思って、これも紹介したいと思います。まあ、皆さんも役に立って、利用していただいて勉強してもらえたらいいかなと思います。今日も聞いてくださいましてありがとうございます。